新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の16日金曜日です。今日のニュースいきましょう。楽天ヨーロッパとチリーズ提携、楽天ポイントとファントークン交換可能に。エドワード・スノーデン氏 NFT オークション開催へ。損害保険料のビットコイン払い対応、大手保険会社アクサスイス。アメリカ最古のワインショップ、ビットコインやイーサなどにて支払いが可能に。ハッシュハブレンディング、ビットゴーウォレットとカストディを採用。コインベース株2億4600万ドル相当を購入、アークインベストメントマネジメント。バイナンス、コインベース株式トークンの取引開始。イーサリアムの大型アップグレード、ベルリン完了。テゾスでセキュリティートークン発行、フランス大手銀行ソシエテジェネラル。現代アートグローバルプラットフォームのトライセラ、ゾラおよびカーブグリッドと提携。 ABEX テクノロジーズが NFT 事業に本格参入。シード VC ナウが最大100億円規模の2号ファンド設立、ブロックチェーン領域への投資も検討。一つ目のニュースは楽天ヨーロッパとチリーズ提携、楽天ポイントとファントークン交換可能にというニュースです。スポーツやエンターテインメント領域に特化したブロックチェーンベースのファンエンゲージプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが楽天ヨーロッパとの事業提携の締結を4月15日発表しました。このパートナーシップによりスペイン、イギリス、ドイツの楽天ユーザーは楽天ポイントとソシオス .com のファントークンの交換が可能になるということです。今回の対象となるファントークンは FC バルセロナ、パリ・サンジェルマン、ユベントス、アトレティコ・マドリード、AS ローマ、ガラタ・サライ、AC ミランとのことで、マンチェスター・シティなどその他のクラブチームについては順次追加予定であるということです。またリリースによるとチリーズは楽天ブロックチェーンラボとも連携を開始するということで、楽天はチリーズブロックチェーンの公式ノードバリデータになるとしています。補足をします。チリーズ運営のソシオス .com ではプロスポーツチームがファントークンを発行販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することでクラブチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。
続いてのニュースいきます。 NSA の内部告発者であるエドワード・スノーデン氏がマーケットプレイスファウンデーションにて NFT をオークション販売することを発表したというニュースです。売上金の 100% は2016年からスノーデンが取締役を務める非営利団体 Freedom of the Press Foundation に寄付されます。販売される NFT は著名な写真家プラトン氏によるスノーデン氏の肖像と NSA による大量監視を違法とした2015年の第2巡回区公訴裁判所の判決のページがモザイク状に組み込まれているものです。スノーデンは暗号技術の新たな応用は私たちの権利を守るために重要な役割を果たします。このオークションは報道の自由を守り、一般の人々に貢献するためにプライバシーを保護する価値のある暗号技術の開発を促進するでしょう、と述べています。Freedom of the Press Foundation のエグゼクティブディレクターであるトレバー・ティム氏は、スノーデン氏の内部告発が継続的に影響を与えていることに感謝をしており、彼が暴露したプログラムに対する最初の判決ほどその影響を思い起こさせるものはないでしょう。今回のオークションの売上金をジャーナリストとその情報源を保護する技術の開発、改良に役立てることができ大変嬉しく思っていますとコメントしています。続いてのニュースいきます。大手保険会社アクサスイスが保険料のビットコイン払いを可能にしたことを発表したというニュースです。ビットコイン払いに対応する保険は全ての損害保険商品です。生命保険商品は規制上の理由により対応できていないとのことです。アクサスイスのオープンイノベーション部門の責任者であるクラウディア・ビエンテュー氏は、これは新しいテクノロジーがますます大きな役割を果たす中で、オルタナティブペイメントソリューションを求めるお客様の声の高まりにアクサが応えたものですと述べています。補足をします。アクサスイスは2019年末に暗号資産に関する市場調査を18歳から55歳までの人を対象に行っています。その際に回答者の約3分の1が暗号資産についてすでにいくつか所有している、興味があると答えていたとのことです。今回のアクサの取り組みから見ても、2021年現在のスイスではより多くの人が暗号資産に興味を持ち保有している可能性はかなり高いと思われます。
続いてのニュースいきます。アメリカ最古のワインショップであり世界最大の高級ワインオークションハウスであるアッカーがオークションおよび小売販売での支払いに暗号資産決済の導入開始を4月13日発表しました。リリースによるとアッカーでの支払い対象の暗号資産はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ドージコインのほか US ドルペックのステーブルコインであるパクソス、ジェミナイドル、BUSD もサポートするといいます。支払いには暗号資産ウォレットビットペイを使用することで顧客はクレジットカードでの決済と同様に簡単に支払いを行えるとしています。またアッカーは同社が提供するワイン投資分析プラットフォームアッカーワインマーケッツのチャートにビットコインとイーサリアムを追加したということです。アッカーの会長であるジョン・カポン氏はリリースにて暗号通貨はもはや一過性の流行ではありません。アメリカで最も古くからライセンスを取得している企業の一つとしてアッカー社は会社としての3世紀目に進化をし続ける中でこの新しい支払い形態を受け入れることを誇りに思っています。以下略ではありますがこのようにコメントをしております。
続いてのニュースいきます。株式会社ハッシュハブがアメリカ暗号資産カストディ企業ビットゴーのビットゴーウォレットテクノロジーおよびビットゴークオリファイドカストディをハッシュハブレンディングにおいて使用することを発表したというニュースです。ビットゴークオリファイドカストディは50カ国以上400社以上の機関投資家向けデジタル資産市場の参加者に採用されており、ハッシュハブはこれを日本で初めて採用した企業となりました。ハッシュハブレンディングはユーザーの保有する暗号資産ビットコイン、イーサリアム、DAI を貸し出すことで貸借料を受け取ることができるサービスです。2021年5月以降の貸借料率はビットコイン 6.3%、 イーサリアム 12%、 DAI 14% です。ハッシュハブレンディングは貸し出し送金及び返還用ウォレット借り入れ及びハッシュハブが保有する暗号資産の保管のためにビットゴーのサービスを利用します。具体的に入出庫アドレスなどの管理にはセルフマネッジドカストディで資産の保全にビットゴークオリファイドカストディが利用されます。新しい経済編集部はハッシュハブ代表取締役 CEO 平野純也氏へ取材を行いました。コメントに関しては記事をご覧ください。続いてのニュースいきます。キャッシー・ウッド氏が運営するアーク・インベストメント・マネジメントの3つのファンドがコインベース・グローバルの株式をナスダック上場時に購入したことをブルームバーグが報じたというニュースです。アーク・インベストメント・マネジメントは革新的なトレンドを生み出し得る企業に投資するため、その資金を投入する対象は限られているようです。なお、ファンドがメールで発表したデータによると、アーク・イノベーション ETF、アーク・フィンテック・イノベーション ETF、アークネクストジェネレーションインターネット ETF が合計749,205のコインベースの株を購入したとのことです。コインベースの1株当たりの終値 328.28 ドルを基準にすると、3つのファンドの持ち株は約2億4600万ドル、日本円にして約270億円の価値があります。また、アークネクストジェネレーションは4月14日にテスラ株式を 57,043 株、アートフィンテックイノベーションはインターコンチネンタル取引所の株式を 37,471 株売却したことがメールによって明らかになっています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがアメリカ大手暗号資産取引所コインベースの株式トークンコインベースストックトークンコインの提供を協定世界時間で4月15日15時より開始しました。昨日の延期発表より約11時間後取引を開始したという形になります。バイナンスは株式をトークン化して販売するバイナンスストックトークンズにおいてコインベースストックトークンの提供開始を14日に発表していました。しかし同日コインベースがアメリカナスダックに上場した際にマーケットのボラティリティが高すぎるとして取扱い開始を一時的に延期する発表を翌日行っていました。補足をします。コインベースは上場初日公募価格381ドル、最高値 429.54 ドル、終値は 328.28 ドルをつけ、記事執筆時4月16日11時時点では 322.75 ドルとなっています。今回の発表に取引開始の理由は明記されていませんが、バイナンスが取引を開始したのはコイン価格が安定してきたためと思われます。続いてのニュースいきます。イーサリアムの大型アップグレードであるベルリンが4月15日19時頃完了しました。ベルリンは昨年12月にローンチされたイーサリアム 2.0 とは異なり、イーサリアム 1.0 を対象にしたアップグレードです。当初は昨年7月に予定されていましたが、一つのクライアントへの依存が高かったことが懸念され延期されていました。今回のアップグレード後に一部のノードが同期されない事象がありましたが、現状は無事復旧しています。次回のアップグレードロンドンは7月の予定となっています。続いてのニュースいきます。 フランス大手銀行のソシエテジェネラルがテゾスのパブリックブロックチェーン上にセキュリティートークンの発行を行ったことを4月15日に発表しました。ブロックチェーンメディアレジャーインサイツの報道によると、発行されたトークンは500万ユーロ約6億円相当の仕組み商品として、グループ会社のソシエテジェネラルアシュランスが全額取得したということです。ソシエテジェネラルアシュランスは2019年4月にイーサリアムブロックチェーン上で1億ユーロ、日本円にして約130億円相当のカバーボンド、債券担保付き社債のセキュリティートークン発行や、フランスの中央銀行デジタル通貨の実験として2020年5月に4000万ユーロ、日本円にして約50億円相当のカバーボンドセキュリティートークンを発行しています。またリリースの中で同社は、2022年までに機関投資家向けに暗号資産の発行、取引、カストディのサービス開始を目指していることも明かしています。続いてのニュースいきます。グローバルアートマーケットプレイストライセラアートを運営する株式会社トライセラが、ブロックチェーンソフトウェア企業であるカーブグリッド社、 NFT マーケットプレイスを運営するゾラと技術パートナーシップを提携したことを4月16日発表しました。このパートナーシップ締結により、トライセラアートに NFT の取引機能を統合するということです。これによりトライセラはアーティストの利益を最大化する市場構造を創出していくということです。NFT の取引機能を実装することで、トライセラと提携している約100名のデジタルアーティストのアートが暗号資産で購入可能になるということです。またアーティストの権利保護における取り組みとして、トライセラによるトークンの発行及び管理が行われ、アーティスト・ユーザー双方に対して権利の明確化、そして作品に対しての侵害を保証するということです。なお NFT 取引機能については5月上旬にリリース予定ということです。補足をします。トライセラは昨年9月にブロックチェーンの技術を用いて、アート作品の流通を支えるインフラ、スタートレール及びスタートレールに接続するサービス、スタートバーンサートの構築を展開するスタートバーン株式会社と提携をしている企業です。またゾラは NFT マーケットプレイスを運営する企業で、暗号資産に特化したベンチャーキャピタルのパラディグムやコインベースからも出資を受けています。続いてのニュースいきます。 ABEX テクノロジーズ株式会社が NFT 事業に本格参入することを4月16日に発表しました。このことは IP ホルダーの著作権等の権利の保護とデジタルコンテンツの流通を目的としているということです。またこれに伴い、 ABEX テクノロジーズは同社が開発したブロックチェーン技術を活用して、証明書を付与し申請性を持たせたデジタルコンテンツを流通させる NFT 事業基盤 A トラスの提供を開始するということです。ABEX テクノロジーズは4月13日より、正規の IP ホルダーが保有するデジタルコンテンツの著作権等の情報を一元管理する次世代型著作権流通システム、アセットバンクの試験運用を行っています。このアセットバンクと A トラストを連携させることで、ファンは著作権等が侵害されていない正規のデジタルコンテンツを法定通貨で安心手軽に購入できるようになるということです。そして将来的には、この仕組みをさまざまな IP ホルダーや IP を展開する事業者が利用できるようにし、 A トラストを利用したデジタルコンテンツの販売ショップを Shopify で簡単に構築することが可能になるといいます。これにより IP のファンは販売ショップで法定通貨による決済が可能になり、簡単にデジタルコンテンツを購入できるようになるということです。また購入したデジタルコンテンツは A トラストの証明書である A トラスト ID 対応済みのアプリで利用可能になるということです。今後 ABEX テクノロジーズは A トラストのユーザー間取引の仕組みやパブリックチェーンへの接続利用など、デジタルコンテンツ流通における利便性や有用性を高める取り組みを行うということです。
続いてのニュースいきます。シード向けベンチャーキャピタル NOW がファンダーファンドリー2号投資事業有限責任組合の設立を4月16日に発表したというニュースです。ファウンダーファンドリー2号投資事業有限責任組合の運営期間は10年とのことです。無限責任組合員はファウンダーファンドリー有限責任事業組合が務め、運営会社である NOW と同社共同代表を務める家入一馬氏と梶谷良介氏がこのファンドの組合員となります。ファウンダーファンドリー2号投資事業有限責任組合に出資したのは、新生銀行、SMBC 日興証券、グリー、FFG ベンチャー投資事業有限責任組合第2号、GMO インターネット、東海東京インベストメント、松井証券、K&P アセットマネジメント、ベクトル、個人として金子義之氏、久保達義氏とのことです。投資先領域については1号ファンドと同じく SaaS、DX、SNS、D2C、ブロックチェーン、EC、ARVR、SDGs など B2B、B2C 問わずオールジャンルで活動を実施するようです。1号ファンドはブロックチェーン領域の企業の投資先として、ブロックチェーンアプリケーションの開発フレームワークなどを提供するクリプトエコノミクスラボが明らかになっています。なお、投資家のコメントは記事に載せております。そちらをご覧ください。
はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しくコンテンツ出させていただいております。ダブルジャンプ東京株式会社 CEO である上野博信氏のインタビュー動画です。こ こちらは新しい経済とコインポストが提携し、ブロックチェーン仮想通貨業界のニュース解説や初心者向けに学べるトピックスを紹介する YouTube 番組コネクトで公開させていただいているものです。今回は上野氏に今後 NFT がどうなっていくのかや、上野氏の考える理想のゲームについてや、 NFT かけるエンタメの発展予想などについてお話をいただいております。こちら新しい経済の記事からも YouTube の動画確認することができますので、ぜひご覧いただければと思います。レディープレイヤー1の世界を実現へ、 NFT が作り出すデジタルの優位性とエンタメの未来です。こちらどうぞご覧ください。はい、このように私たち新しい経済ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した記事やコンテンツなどサイトの方に上がっておりますので、ぜひ新しい経済ご覧いただければと思います。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。